ンダーボックス、イエーイ、
イエッ
フー、始まった。
本当だ。この番組は私たち新人声優の2人、さやかとプッティがお届けする明るく自由な番組です。
はい。
どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思います。
よろしくお願いします。この放送はインターネットラジオ局リフリネットによりお送りしております。
はい、はい、はい、今回は放送第2回目です。
はい、
はい、前回は、
はい、
前回は第1回この番組初放送ということで、自己紹介を込めての一問一答と、
はい、
皆さんからいただきましたバレンタインについてのおしゃべりをいたしました。
はい、
聞いてくれましたか。
いろいろあったけど、
いろいろね、いろいろあったけれども、
はい、第1回だったということで、ぜひぜひもう楽しんでくれてたらいいなと思います。
そうなんですよね、
第1回だからじゃないけど、
結構ね、ドタバタなこともあったりなかったり、
あったりなかったり、あったりなかったり、
あったりあったりなかったり、まあ、まあ、初回はいろいろとね、ネタになるような出来事が起きますよね。
自己紹介をいっぱいしたかったっていうことだよね。
そうなんですよ、皆さんにね、
そうそう、分かってもらいたいなっていう願いを込めて第1回をお送りいたしました。はい、
はい、今回も素敵なコーナーを用意しております。楽しいお時間を過ごしていただけると思いますので、ぜひぜひ最後まで聞いてください。
お願いいたします。
最初のコーナーは
おすすめアニメ、私たちとこれを見よう。
はい、
このコーナーは現在放送中、または少し前に放送していた旬のアニメの中から、私たちが気になった作品について自由におしゃべりするというコーナーです。
はい、私たち声優にとってはもう何をもにも変えられないアニメの、コーナーです。
はい、そう、変えられないアニメのコーナーとなってます。
はい、で、はい、今回紹介するのは何。
今回は夏目友人帳5をテーマにしておしゃべりをしていきます。夏目友人帳5期まで今放送終了してるんですけども、こちらは主人公の夏目隆くんと、あとその主人公夏目隆くんは妖怪を見ることができるんですけども、その主人公と仲間の愉快な仲間たち、愉快な妖怪たちとのお話となってます。かなり簡単なざっくり説明
それだけ説明。じゃあ私補足しますね。夏目くんはですね、実は妖怪が見えるということで、他の人たちは見えないものじゃないですか。なので意味嫌われてきておりまして、
切ないね。
そうなんですよ。しかもご両親はもう小さい時に亡くされちゃって天涯孤独、なのでいろんな親戚にたらい回しになってたんですよね。
はいはい。
でそんな中、その隆くんを引き取りたいという優しいご夫婦が、
そうなの、素敵なご夫婦でね、
いや本当に素敵だよね、トコさんとしげるさんっていう素敵なご夫婦が引き取ってくれて、ちょっとずつね心を開いていって、その夏目くんのどんどん心を開いていく様というのも見て楽しめる作品だよね。
はい、そしてなんといっても紹介しなきゃいけないのはにゃんこ先生。
おお、
当たった、
ね、いやそうでしょ
ここは本当に打ち合わせ何もしてないんですけれども、
ここ以外もまあいろいろないけど、まあ、
確かにもう全部アドリブなんですけど、
にゃんこ先生はね素敵だよ本当、欲しいもん。でも大ぐらいなんだよね。
そう、家計やばいことになるよ。
そう、にゃんこ先生は妖怪ですごい、なんだろう、妖力の高いすごい強い妖怪なんだけど、一回封印をされちゃってて、それを夏目隆くんがたまたま偶然パッと妖怪のその封印を解いて、でなんやかんやあり一緒に過ごしてます。
そこはずくんだ
夏目くんの祖母がね、すごい霊力が強い、妖力が強い人で、その人がいろんな妖怪を従わせるために、みんなの妖怪の名前を書いてる紙を、なんだろう、保管してる、
保管、まあ友人帳というもので書かれた名前の妖怪は、
2人 わなきゃいけないんだよね。
そう、呼ばれたら来なきゃいけなかったりとか、その紙を破ったりしたらその妖怪もなんかビリビリビリビリってなってしまう、本当に命の束。
そうそれを夏目くんの祖母がみんなに書かせて書いてもらって持ってたんですけど、それを夏目くんが引き取るというかもらうことになり、その友人帳に書いてある名前の妖怪たちに名前をどんどん返していくというお話です。あれなんかいろいろ飛んだねにゃんこ先生の話じゃなくなったね。
まあでもその夏目友人帳を本当はにゃんこ先生狙ってるんですけれども、うんうん、夏目くんのね心優しいところのをに惹かれちゃってね、
うん、
もうじゃあ、うん、そのたかしが夏目たかしくんが死んだらそれを引き受ける、
うん、死ぬまでお前の用心棒になってやるよみたいな。
そう、そ
のちょっとツンデレあれだよねちょっとツンデレなにゃんこ先生が、でも可愛くて可愛くて、普段は猫の置物に置物ぬいぐるみみたいな形の
招き猫ね、
招き猫の中に入ってて、でたまにバッって姿現したりするんだけど、そのにゃんこ先生の招き猫のところに姿に招き猫の中に入ってる時は普通の人とかにも見える状態になってて、
普通の猫として見られてます。
そうだからその夏目たかしくんのご両親とにも見えるから一緒に住んでいるっていう形だね。
そうそう、ご両親というかまあ引き取ってくださった方、ね、
そう素敵なトコさんとしげるさんにも見えて仲良く3人と1匹で暮らしております。
そうなんですよ、
なんかざっくり説明になっちゃって、
まあ、はい、詳しくは見てみてください
いいのかそれでよくないけど、これね12月で第5期放送終了してるんですけども、私たち2人があんまり語れてないにもかかわらずすごい好きな作品なので今回のテーマに持ってきました。
ほんとね、はい、もう5期までもねその1期とか2期もすっごくね
よかったね。おー、なんかちょいちょい泣ける、てかちょいちょいじゃないけどすごい泣ける、
かなり泣けます
ね、別名された
かなり泣けます、
泣けるほんとにグッとくる、
本当になんていうのかな、心があったかくなるっていうか、うん、なんか昔の良き時代というか、なんか人のつながりとか、
うんうん、
本当にいろんな人が支えてくれてるんだなとかね、うん、で妖怪たちもね、なんか夏目くんの心に惹かれてね、
そうそう、なんか変わってったりしてるしね妖怪たちも、にゃんこ先生の性格もすごいだいぶ丸くなったというのか、
確かにいろんな意味で丸くな
った体が
体型をまん丸してるんですよ、食いすぎなんですよにゃんこ先生
可愛いけどね、
そこがまあ可愛いんだけどね、
にゃっちめーみたいな、モノマネ入った、
あれ、あ、でもモノマネとして受け入れられるほどのクオリティになった、
なんか好きなのがね、好きな回が
流された
第5期だと瞳子さんとしげるさんのシーンがあるんだけど、
シーン、
あ、その回だね、
あ、回、
トウコさんとしげるさんの回があって、はいはい、その昔夏目くんを引き取る前の回なんだけど、そこの一番最後の最後になんかカラスがトウコさんには1匹しか見えてないんだけど、
あ、はいはいはい、
夏目にはもう1匹妖怪のカラスが見えてて、で夏目があれあそこに2匹いますよって言って、トウコさんは1匹しかいないって言ってるのに夏目くんが2匹いますよみたいな話をしてて、実際妖怪だから見えてたらおかしいし、それを見えてる夏目に対して本当だったらちょっとえってなんか見えてるのみたいになるかもしれないけど、トウコさんは全然そんな何も触れずに、あ、もう一匹いるんだ、2匹一緒にいてよかったねみたいな、夏目のこともすごいあったかく見てるっていうシーンが私はうるってして泣きました。
あー確かにあそこよかったよね、
よかったよかった、
夏目くんを引き取る時の、うん、本当にまだ舞台として出ていなかった裏側のところも出ていて、夏目くんを引き取りたいんだっていうしげるさん、うん、本当に遠い遠い親戚なんで、うん、全然関わりも全く持ってないような少年に向けて、なんかとある葬儀の時に会って、
うんうん、
なんか寂しそうにしている子がいる、
うん、
その子の事情を聞いたらすごい不遇というかね、そういう扱いを受けてるんだって、で瞳子さんにね相談、
ずっと悩んでから相談したね、
そうすっごいずっとどうしようか、
一人たいんだけどどうしようみたいな、
でやっと打ち明けた時瞳子さんが泣くんですよ。
そうね、
そう
なんかしげるさんがあまりにも優しくて涙が出てきちゃう、
もうそういうなんかあったかい、なんかもう心がぶわーっと温かくなるような、
いい家庭だなって思った、あそこに夏目が引き取られてよかったなって、
ほんとね、
たかしくね、
そう、うん、しかもそこの、引き取られた先では実は祖母の 夏目玲子、
うんうんうん、
あーそうそうそうすぐ近くで住んでいたりとかして、うんうん、しげるさんも何気に
祖母の合ってるんだよね。
そうなんです。だから結構まあ縁が合ってきたんだなっていう、
うんうんうん、
まあ作品
がありがね。
そうなんですよね。
もう好きなシーンとかは、
好きなシーンは私はですね、ゴッキーだとこれ最終回になっちゃうんですけど、
最終回、
そうだからあんまりネタバレしない方がいいのかなと思いつつ、
まあゴッキー以外でもいいけどね。なんかでも一期も二期も全部なんか最後の回って結構、他も全部いいんだけど、それはそれで最後の回はハッてくるもの多いよね。
そうゴッキー以外だと一期の、ホタルっていう、ホタルっていうその、妖怪がいて、でもう一人男性、普通の人間なんですけれども、その人も夏目くんと同じで、妖怪を見ることができていて、やっぱり不遇の扱いを、なんか気持ち悪いって周りに言われちゃって、うん、なんで俺は妖怪なんか見えてしまうんだっていう風に言ってる中で蛍と出会って、うん、でちょっと恋人関係みたいになっていくんだけれども、突然見えなくなっちゃうんですよね、うん、妖怪が。
なんかよくあるよね、となんか子供の頃だけ見えたり一時期まで見えたりみたいな。
そうそうそう、それで急にホタルどこなんだ、ホタルどこなんだ、俺のこと嫌いになったのか、
いるのに。
でホタルは目の前にいて、行けよって言ってるっていう、切ない、
切ないね。
そうなんですよ。
なんか第その5期のやつでも確か2話かなんかで、
あ、はいはいはい、
なんか普段全然妖怪を見ることができない人がいるんだけど、たまたま雨の日になんかいろんなものが重なってある妖怪が見える。その妖怪がなんか雨の日にはしゃいでる子供の妖怪だったんだけど、たまたま見えたからその子に、何してるの雨の中、このタオルをあげるから拭くんだよ、風邪ひかないようにするんだよって言って、でその妖怪はすごい嬉しくて、次の日に返しに行こうとしたら自分が見えてない、その時しか、その雨のその本当にその日にしか自分を見てくれる、見えなかったっていうことで、それ以降もずっとタオルを返しに行ったり、見えるようになんか自分でわざわざアピールしたけど、結局ずっと見えないままでね、最終的にまあ夏目が手助けをしてタオルを返すことができたんだけど、そういうのもちょっと切ないなってちょいちょい思う。
本当ね、そう見えないっていうね、ずっと仲良かったのに、
そうそうそう、
急に見えなくなったりとか、その一時だけね、妖怪にしたら長い年月の中の一コマかもしれないけれども、うんうん、まあ、それでもね、結構さ、急に見えなくなったり、
そうなんね、なんか見えてたのが見えなくなるのが一番ね、きついね。
そう、
悲しいね。
今までは見えない方がいいって思ってたのに。
そう、あ、だから言ってたね、夏目もなんか今まで見えてずっと関わってこれたのに、急に見えなくなったら僕はどうするんだろうみたいな、見えなくなったらやっぱ寂しいんだろうなみたいな。
そう、今までは見えなくなればいいって夏目くんも思ってたんだけれども、でもこういう風に急ににゃんこ先生とかもね、うん、見えなくなっちゃったりしたら、俺は
一回見えなくなったよね、 目だけ見えなくなった、にゃんこ先生の様子が見えなくなって、なんか目を妖怪に舐められて、
あ、
にゃんこ先生が近くにいるけど見えなくて、どこにいるんだろうみたいな。
そう、にゃんこの姿だったら見えるんですけど、あ、そうそうそう、にゃんこ先生はわざと妖怪に変化して夏目を守りつつ
そうそうそうね、
そう、すぐ近くにいるんだけど、あれ先生
いない、
どこ行ったの先生みたいな。
そう、あ、ね、ちょっと悲しいね、そういうのもね。
だからそういう切なさとやっぱり温かさが、
うんうん、歌とかもすごい温かい感じがしていいよね。
そう、なんかノスタルジーというか、
合ってるよね。
ね、
そう、もうなんか他の曲でその最後まで全然毎回曲聴かなかったりするのもあるけどでも夏目だと全部毎回最後まで曲を聴いてみたいな、毎週聴いて毎週心が温まるみたいな感じになってる。
本当ね、そういうところがおすすめです。
はい、ということでおすすめアニメ、私たちとこれを見ようのコーナーでした。